79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストが送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、
毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。最近サウナにハマっています。毎日行っているジムのサウナ、なかなかいいんですね。だいたい週に3回から4回ぐらいサウナに入るんですけれども、だんだん顔なじみになってきまして、挨拶はしないんですけれども、サウナの向かいに座ったりして目が合うとですね、あ、どうもという気持ちだけ生まれてですね、で下半身を見てですね、またあ、どうもさすがですね先輩というような感じになるんですね。まあそのサウナというのもですね、こう汗がビューッと出た後に水のシャワーを浴びるんですよね。そうすると一気に毛穴がキュッと締まってですね、うわー気持ちいいって思ってまたサウナに入って2ラウンドぐらいするというのが最近のブームでございます。皆様、冬ですから汗かく機会も少ないと思うんですけども、たまには汗をかくのもいいかと思います。本日のカフェインボンバー前半企画、居酒屋でギャルたちが話していた地味に衝撃的な内容をお送りいたします。そして山道さんがお送りする体からきっとオーラが出るラジオのパワースポットのコーナー、その後はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。さあカフェインボンバー始まります。
どいて私に時間はないの、あれもこれもそれもどれも何も他にもとにも全て手に入れたいの。肥大化した欲が自分苦しめる、クイックスローン続く回路
いただいた曲はノットフリーで欲張りメガネでした。この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
ノーノー
カフェボン、
カフェインボンバーをお送りしております。本日のメインパーソナリティ企画、居酒屋でギャルたちが話していた地味に衝撃的な内容をお送りいたします。私居酒屋好きでよく行くんですけれども、やはりですね、居酒屋にギャルがいるとちょっと耳がですねダンボになって聞いちゃうんですね。で結構ですね、ギャルというのは衝撃的な話をしてまして、で、まあ、一人で飲みに行った時とかクスクス笑ってしまうんですけれども、そうですね、まあ、ギャルという言葉自体が古いような気もしますが、まあ、ギャルたちの話というのはものすごい面白いんですね。まあ、その見た目からは考えられないような内容を話していまして、まあ、やはりですね、私男兄弟が多いですので、女性にまだ幻想を抱いているのかもしれません。まあ女性というのは現実的な生き物でございますから、男性のがロマンティックなんじゃないかななんて思います。 さあ、そんなギャルたちの話していた地味に衝撃的な内容をお送りいたします。居酒屋でギャルたちが話していた地味に衝撃的な内容。何々ってさ、仲良くしてるけどムカつくよね。もう省いちゃおうよ。はい、ということです。いやー、こういうことをですね、居酒屋で話してるの私が聞いたんですけれども、いやー、もう男性だとあんまそういうことないですよね。もうダメな時はもうダメですってもう本人の前で言うパターンが多いんですけれども、やはりこう男兄弟に囲まれた私としては、この陰でですね、もう何ですか、体裁上仲良くしてるんですけれども、陰で居酒屋でムカつくよねと言われて、省いちゃおうねなんて言われてるなんて思ったらちょっと辛いですよね。私の中ではすごい衝撃的でした。もうどうせもう嫌いだったら仲良くしてくれなくていいんでっていうところがあります。まあもちろん社会で生きてればそうもいかない部分もありますけれども、まあこれは友達だと思うんでね、こんな友達であればですね、まあ極力、まあそんな嘘をつかずにね、行きたいですけれども、普通に衝撃的な話になっちゃいましたね。さあ、続いていってみましょう。居酒屋でギャルたちが話していた地味に衝撃的な内容。もうパンツ3日ぐらい変えてない。はい、ということですね。まあこれも衝撃的です。まあ何度も申し上げました、私男兄弟で、女性にまだ幻想があるのでしょうか。もうパンツ3日くらい変えてないということですね。男性より汚いんじゃないかっていうふうに思っちゃいますよね。まあその顔はですね、お化粧して綺麗に取り繕うんですけどね、この内面とですね、下着だけはこう隠せないんですね。まあもちろん、いろんな女性を見てきましたが、ほんと清潔にですね、毎回下着を変える方もいます。まあそんな中でですね、まあおギャルって昔流行りましたけどね、まあまさにそんなおギャルを代表するような、あの、今の会話ですよね。もうパンツ3日くらい変えてないということで、せめて2日に1遍ぐらい変えましょうということですよね。まあ、あと女性のこのパンツ見て思ったのはですね、やっぱ女性のパンツって、まあ、もちろんこう女性の特有なね、男性にはない特有な月1回来るあの日があると思うんですけれども、まあ、それでちょっとね、ついちゃうとこう色がついちゃってですね、まあ、うち男兄弟の中にお姉ちゃんがいるんですけども、お姉ちゃんのパンツがこう黄ばんでたのを見て、汚ねえな姉ちゃん、これパンツ黄ばんでんじゃないか、帰ろうよって言ったら、うるせえなって言われたのを覚えてますけれども、まあ、パンツ3日ぐらい変えてないということで、変えてくださいお願いします。さあ、続いていってみましょう。居酒屋でギャルたちが話していた地味に衝撃的な内容。この前会った男にさ、乳首噛み切られたよ。はい、ということです。これも衝撃的ですよね。いや、本当に話してるんですよね、こういうこと。聞こえないと思ってるんでしょうけど、めっちゃ聞いてますからね。人間は興味のあるワードはピッと聞こえますからね。まあ、その乳首とかですね、パンツとか言われるとやっぱ耳がこうダンボになってしまう。耳がダンボってすごい昔の表現ですけれども、まあ、あえて使いますけどね。まあ、よくよく聞いて何かというと、まあ、たまたま会った男と、こうね、雪吊りの関係になったんでしょうね。その時、朝起きたら乳首が噛み切られてたという話でしたけれども、まあ、要するに、まあそういう行為の時にですね、ペロペロしてる時に歯でガリッといってですね、で、ポリッと取れちゃったということでね、まあその先どうなったかよくわかんないんですけども、まあとにかく恐ろしいな。そもそも何なんですかね、その初めて会った男にそんな、ね、大事なこれからですね、お母さんになってですね、子供にこう、ミルクをあげなきゃいけない中で、そんなね、初めて会った男にその乳首を取られてしまったらたまったもんじゃないということですね。やっぱりこう初めて会った男は危険ということで再確認させられた、そんな話でした。さあ、続いていってみます。居酒屋でギャルたちが話していた地味に衝撃的な内容。バイト先の店長がバックレたよ。はい、ということです。いやー、これもですね、なんか非常に衝撃的だったんですね。バイト先の店長ってもう管理職ですからね。管理職がバックレるってもう終わりじゃないですか、お店が。まあその飲食の店だったと思うんですけれども、結構こんなんバックレる人いるんだと思っちゃうんですね。まあこう見えて真面目でございますから、 まあ、バックレたりとかですね、それはなかなかしないんで、まあ、こういうの聞くとすっげえなーと思いますよね。またいいんですよ、言い方が。バイト先の店長バックレたよみたいな感じで言うんですよ。すげえなーと思ったんですけど、あまり中身がないんで次行ってみたいと思います。居酒屋でギャルたちが話していた地味に衝撃的な内容。お前足くせえな。はい、ということですね。いやー、これも、まあ、よく居酒屋では結構ね、これ聞くんですよ、これ冬場のね。まあ、女性やっぱブーツを履くと、まあ、ムレムレムレムレですからね。ムラムラしながらムレムレするような、そんなブーツですけども。まあ、この、ね、昔ロングブーツが流行った時なんか特にそうでしたよね。某、今ちょっと引退がささやかれ、引退したんですかね。ダンスがすごい女性アーティストがいるかと思うんですけれども、そのアーティストがね、若い頃こう、ロングブーツを履いてですね。それがもう、蓋を開けてみれば、もうどんな女の子もそのブーツを履いてるという、そんな、過去を思い出しました。でそのブーツが蒸れるんですよね。でそのギャルというのはこう一日中歩いたりしますんでね、まあ、その毎日毎日歩いてるとその靴もですね、なんていうんですか、もうぬか床みたいになってきてですね、もうそのぬか床が蒸れるということで、とんでもない匂いを発するということです。まあ、今思い出せばうちの姉もそれ履いてたんですね。お姉ちゃんの話ですけども、で私がこたつで寝ていたらですね、その姉が私の顔の上を通ったんですよ。邪魔だよとか言いながら、したらくっさ、何この匂いって言ったら、うるさいなとか言ってたんですけども、まあ、それを思い出しました。まあ、それを居酒屋ではっきりとお前足くせえなっていうギャルを見て、うわ半端ないなこれと思ったのを覚えてますね。すごいですよね。やっぱすごい顔はものすごい綺麗だったんですよ。あー美人だな、もうあわよくばなんて思ってたら、まあ、足くせえなっていうのを見て、もうどうでもいいやと思ったのを覚えてます。やっぱ顔が綺麗だと内面も綺麗なんて勘違いしちゃうんでしょうけどね。まあ、人生そんな甘くないということで、さあ最後です。居酒屋でギャルたちが話していた地味に衝撃的な内容。 ATM？ そうそう ATM、 あいつただの ATM だよ。はい、ということですね。怖いです。ネットだけで言われてる話かと思ったら現実にありました。そうです、現実にあったからネットで話されてるんだと再確認した、そんなお話でした。それでは、
no, no.
カフェインボンバー、次のコーナーは山道さんが送る体から気とオーラが出るラジオのパワースポットのコーナー、どうぞ。
皆さんこんばんは。毎月第1週目の火曜日にパーソナリティを務めさせていただきます山光です。このコーナーは聞くだけで体から気とオーラが出る山光のラジオのパワースポットのコーナーです。今週もよろしくお願いいたします。先週は人間が元気でやる気がある健康な状態になるには体の隅々に流れる12本の経絡を流すことが大事とお話ししました。少しおさらいをすると、12本の経絡をいちいち細かく気を流さなくても体の前後に流れる一番大事な経絡である任脈と徳脈という経絡を流す小周点さえ行えば体のすべての気が整いやすくなるのでしたね。さて今週は数々の気功の練習方法がある中で小周点をなぜ先にやらなければならないのか、その大事な理由についてお話ししたいと思います。小周点をなぜ先に行わないといけないのか、その理由をお伝えする前に簡単な例え話をしますね。昔々江戸の日本橋から京都の宇治まで東海道53次という道が当時のメインストリートとして人の行き来や荷物の輸送など多くの方が利用していました。江戸から京都まで荷物を運ぶときに昔は人が走って荷物を運んだそうです。この荷物を運ぶ人のことを飛脚と言います。ご存知ない方は佐川急便のマークになっている人物を思い出してもらえるとわかると思います。この飛脚という方が江戸から京都まで走って荷物を持って行ったら大体何日ぐらいで行くかご存知でしょうか。 昔は今のような舗装道路でもない足場の悪い山道が続きます。箱根峠を通って浜松を通って尾張を通って大垣そして宇治までとてつもない距離を走っていくわけですが、その日数はおよそ平均6日間ぐらいだそうですが、最速でなんと3日という方がおられたそうです。すごいですね。江戸から京都まで3日で走っていくなんて。皆さんなら3日で走ってたどり着けますか？なかなか難しいですよね。ただ最速3日で江戸から京都まで荷物を最速で届けることができたとしても、江戸で採れた新鮮な魚を京都まで3日かかっていたら食べられるでしょうか？さすがに傷んで食べられないですよね。しかし現代はそんなことないですよね。東京築地で採れた新鮮な魚は東京駅から京都まで新幹線ならだいたい2時間15分ぐらいですから、なんとか新鮮に食べられますよね。昔は3日かかっていたのに現代は約2時間。これはどうしてこんなに早く荷物が運べるようになったのでしょうか？それはインフラが整備されたからですよね。つまり新幹線や高速道路、飛行機などの交通機関が発達したせいです。実は気候の小終点もこの同じ現象と言えます。日本列島が人間だとして、小終点の人脈と徳脈は高速道路や新幹線などの幹線道路を整備するようなイメージです。人間が生きていく上で一番大事な経絡である十二星系は、例えるなら日本列島という大きな土地に走る下道みたいなようなものです。国道1号線とか24号線とか、東京から名古屋まで行くときにこの下道である1号線を通っていくと9時間近くかかってしまいます。幹線道路である高速道路を通れば4時間ぐらいと早く目的地に大事な荷物が届けられますよね。これと同じで人間の体には常に気が発生しているのですが、下道である十二星系を通っていると途中で渋滞していたり滞っていたりとかして、気が体に行き渡る前になくなってしまうのです。そこで小終点を行い体に幹線道路を開けば、体に発生した新鮮な気は腐らず古くならず元気なうちに体の隅々まで届けることができ、結果体中が元気になるのです。以上が小終点を先にやる理由でした。そろそろ時間になってしまったので、次回は小終点の先の大終点についてお話ししたいなと思います。この大終点はほとんどの人が知らないとんでもないお話になるかと思いますので、次回も楽しみにしていてくださいね。日についてブログでもお伝えしているので、よかったらそちらもご覧になってみてください。インターネット検索でバイオスパーク機構で検索すると出ます。バイオスパーク機構です。
カフェインボンバー。次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。第1週担当するのは松本響が送るファットイズラブ。本日は私と対話形式になっております。3月卒業シーズン別れのお話です。カフェインボンバーアーティストコーナー、本日はシンガーソングライター松本響くんをお招きして、3月卒業シーズン悲しい別れをお送りしたいと思います。松本くん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
本日は卒業シーズン悲しい別れということで、松本くん、ラブソング伝道師ということでやっていますけども、悲しい別れもたくさんあるんじゃないでしょうか？
はい、ありますね。いろいろ経験します。
はい、
それでは楽しみですね。じゃあまずは松本響くんの悲しい別れからお聞きして、まあ、非常にお恥ずかしいですけど私も悲しい別れのエピソードを一つか二つお話しできればと思います。それでは行ってみましょう。あなたの悲しい別れとは。
あなたと出会ったのが人生の汚点だったという悲しい別れ。
はい、ということですね。あなたと出会ったことが人生最大の汚点だった別れ、これは彼女に言われたということですね。
そうですね、あまりにも衝撃的な言葉で受け止められなかったですね。1年も付き合ってないんじゃないですかね。
結果的に最後の最後に何て言われたんでしたっけ。
あなたと出会ったのが人生の汚点でした。
悲しい話ですね。まあ、なんかやったんですか、強要、アナル強要したとか。
いやいや、もう多分好きすぎて束縛をしてしまったんでしょうね。
で、束縛するタイプじゃないような感じがするんですけど、束縛するんですか。
もう自分が嫌になるくらい、はい、好きすぎると見えなくなります。
なるほど、まあ、恋は盲目なんて言いますから、自分の知っていた自分がね、もう全く自分自身も見えなくなって、そして相手のことも見えなくなってね、まあありがちな話でございますね。わかりました。それでは私のお話に行きます。あなたの悲しい別れとは。キャバ嬢、キャバクラ店長、バックレ別れ。
何ですかそれは。
この話はですね、私がいくつ、二十歳前後ぐらいですかね、思い出せば、二十歳より前ですかね、全然前ですね。キャバクラ嬢とこう付き合うことがありまして、でキャバクラ嬢と、まあ、1ヶ月ぐらいしか付き合ってなかったんですけども、である日、まあ、電話出なくなったんですよ。おかしいなと思ってたんですけども、まあ、で家でも行ってみるかということで家行ったんですね。ピンポンピンポンと出てこないんですよ。ただ家にいるんですね、誰かごそごそしてるんで、あ、これ来たなと思ってですね、その付き合っていたキャバ嬢の知り合いのキャバ嬢に連絡したら、ああなんか店長と逃げたよみたいな言ったんですね。店長とその人が浮気どころかバックれてしまったというね。
バックれた。
そうなんです。だからもうどうしようもないんですよね。私はあの家の前でこう泣きながら、戻ってこいよ、戻ってこい、戻ってこいよ。まあ振られた方ってのはこう後の祭りですから、まあ、いくら言ったってね、向こうはもうキャバクラの店長とパンパンパンパンパンパンしてますから、もう見境なしにパンパンしてますから、悔しいですよ。外で立ってる男ね、中で立ってるのはキャバ嬢の店長のそれだったということですね。外で立ってる私はぼーっと立っている。
想像でしますね。
想像でするでしょ。悲しいんですよね。私の話になっちゃいますけども、まあ、そんな感じで別れがありました。もう2話ぐらい用意していたんですが、早いものでなんともう時間でございます。じゃあ最後に1曲、松本響くんの曲を流して、10秒ぐらいしか流せないですけども、お別れいたしましょう。松本響くんで泣きたいぐらい
恋しくて。一つ君のことなんだ、彼のことばかり話す君はいつもに暮らしぐらい可愛くて、その度に僕の心はちぎれ空を泳いだんで、泣きたいくらい君が恋しくて、時間は優しく僕の心傷つけていく、もう僕は君の彼にはなれないのかな、切ない片思いでも少しの愛を君から出してる、ずっと友達だよ、笑顔で言う君につられて僕もうなずいて嘘ついたのは、君を失うのが怖くて、君を好きだと ちを胸にしまい込んで、そばにいることを決めたのに、好きの気持ちが溢れ出して止まらない。
No! No!
カフェインボンバー。
カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。本日ギャルたちの衝撃的な内容と山光さんのラジオのパワースポットのコーナー、インディーズアーティストコーナーをお送りさせていただきました。ギャルたち面白いですよね。本当にとんでもないことをいろんな話をしていてですね、まあ大体男の話とね、嫉妬の話と、まあ、そんなようなところが多いような気がしますけども、まあ聞いてる方が楽しいんでね、どんどんこれから居酒屋でギャルたちいっぱい話してくださいね。何度も言いますけども、今ギャルって言うのかなっていうところですけども、時代を感じさせます。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。池